聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん、
はい、
もうちょっとね、見ましたこれ。
そう、分厚い雑誌は
年に2回発行される、はい、ラジオ番組表2010秋バージョンの240何ページか、
はい、折ってる、
ね、
大丈夫
出た240何ページにですね、ページ数書いてないでやんの第3回読者が好き選ぶ好きな DJ ランキング林田茂和村山仁第11位、
イエーイ掲載されてます。
梅さんから、はい、ラジオネーム梅さんからイラスト入りのおめでとうメッセージが届きました。
はい、
突然ですが第3回日本全国 DJ 人気ランキング堂々11位、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ベスト50位の中での11位、大したもんだと思いますが、応募総数1883票のうちわずか35票で11位になったことがなんとも複雑です。しかしベスト10入りまであと5票、さらにパーソナリティがカラー写真で紹介されインタビューも受けられる上位8位まではあと15票だったわけで、
惜しい。
来年の人気 DJ ランキングはベスト10どころかベスト8以内も夢ではないと思うんで、お二人頑張ってください。
頑張らんばいかん。1位の DJ ハギーさんは546票で堂々の1位ですね。
湘南の方。
そうで、我々は35票。
35票よ、
差はあるけど、まあ11位よ。
11位ですよ。
微妙やね。
微妙。まあでも白黒でコメント入りで載せていただきましたからね。
次はやっぱりベスト10入りですよ。我々も
頑張り、私たちが頑張ってもしょうがないんですが、
専用ハガキでしか応募できないみたいですが、よろしければサンサイブックスの方で、ね、お買い求めいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、今週は声優歌手として活躍するこの後坂本麻衣さんのデレデレインタビューをお届けしますよ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
坂本麻衣さんのインタビューの前に一通だけメッセージをご紹介。
ラジオネームアニメディアに乗ったことのある男さん、先日のトップを狙えの放送を聞かせていただきました。私はお二人と同じ世代でトップを狙えも1話2話が発表された時に見ましたが、その時はツッコミどころ満載のコアな人向けのあれかなぐらいにしか思えなくて、その後見ることもなかったんですが、先日の放送を聞いてそんなにすごい作品に仕上がったのかといても言って立ってもいられなくなって、早速全話借りてみて、正直5話6話すごい、あそこまで世界観が広がるとは、感動しました。ところで最終話がモノクロになっている理由をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。どんな意図があるのかとても興味津々ですと。まあ、聞くところによりますとですね、最終話モノクロなんですけれども、一番最後にガンバスターから脱出ポッドが2つ飛び出してきて、その赤い脱出ポッドが青い地球に降りていく、あの赤と青を描きたかったために白黒にしたんだというお話は聞いたことがありますね。
岡田斗司夫さんが BS アニメ山の中でその点についてははっきりおっしゃっていて、
そうですか、
かなりも早い段階から庵野さんが白黒でやりたいんだけどっていう提案があって、あ、それ面白いね、それでいこうっていうことで決まったっていうふうにおっしゃってましたですよ。
そうですか、はい、決着を見ました。
さあさあ、今日はですね、声優歌手として活躍する坂本麻衣さんのドキドキインタビューをお送りしてまいります。まあ、最近ではエヴァンゲリオン新劇場版ハの新キャラクターですね、巻きハマリイラ、
巻き波ですね。
なんて
今巻きハマリって言いました。
巻き波マリ イラストリアスの声を担当しておられます。
そうです。
坂本真彩さんの簡単なプロフィールをご紹介しますと、1980年生まれの30歳。
あ、もう30、はい、
幼少の頃から劇団の子役として活躍をされておりまして、15歳からは本格的に音楽活動を開始されました。で、去年の1月には東京国際フォーラムなどで初のホールライブツアーを敢行。今年はデビュー15周年ということで、日本武道館でのライブ1万3000人を動員。
すごい、
まあ、まさに音楽以外の分野でも舞台、声優、エッセイなどの執筆活動、ラジオパーソナリティなど多方面で活躍されております。うん、で、音楽活動の一環としてデビュー15周年記念初のカバーシングルが発売された10月20日 お電話で私がドキドキデレデレインタビュー。
やっほー。
前後半に分けてお送りします。まずは前半
どうぞ。
歌手、女優、声優、執筆など多方面で活躍中の坂本真彩さんに電話がつながっています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
うわ、声が素敵だな
ありがとうございます。
もうこれしか表現のしようがないんじゃないかと思いますけど、可愛い声ですよね
ありがとうございます
ねあの歌手デビューとしては15周年の節目を年を迎えるんだそうですね。
はい。
だけど、あの実はお仕事という意味ではもっと小さい頃からされてるんですよね。
そうなんです。私あの8歳から児童劇団で、うん、まあ、あの CM ソングですとか、まあ、ラジオの CM のナレーションとか、うん、本当にあの洋画の吹き替えとかいろいろやらせていただいてますね。
あの子役として本当にあのご活躍で、吹き替えでいうとジュラシックパークですとか新大草原の小さな家とか、まあ、いわゆる大作とか人気シリーズたくさん出てますよね。
そうですね。
その頃なんかこう覚えている仕事とか苦労とかありますか？
いやもう結構のいっぱい覚えてるんですけど、楽しいっていう気持ちがまずなんでしょうね。こうみんながこう習い事をして、例えばバレエ教室行ったり野球チームに入ってたりするような感覚で、私もなんかこう演技っていうものがあったので、なんかすごくとにかく楽しくやってたっていうこともありますけど、そうですね、まあ、でも当時やっぱりあの映画の吹き替えとかがあのテレビでかかるので、あの学校で見たよとか言われると、なんかそれがすごい嫌で。
あ、嫌だったんですか？
嫌だったんです。なんかそういうのは別にあの誰もコメントしてくれなくていいって感じだったんですけど、でもこう普段学校で割とまあおとなしい感じであの生活してたんで、なんか自分を発散できる場がそこにあって、あのすごく良かったですね。
今発散っておっしゃいましたけど、
はい、
8歳、まあ、いわゆるね小学生の頃にですよ、
はい、
自分とは違う人格の誰かを声で演じるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
これ難しい部分もあったと思うんですけど、どうでした？
そうなんですね。今考えるとなんでできたんだろうっていうくらい、うん、なんかあの、まあ、頭で考えるんじゃなくてやっぱ感覚的だったんだと思うんですけど、あの本当にあのなりきるっていうんですかね、もうその映画なりあの台本の中の世界に入っちゃえたんですよね、こうスッと、
はあ、
まあ、それは子供だからっていう部分もあったのかもしれませんね。
うん、言葉や音声でいろんな物事を表現していくっていうのはやっぱりその頃から魅力的でした？
そうですね、やっぱりあの自分自身で何かしてくださいって言われると、
うん、
急に恥ずかしくなって何にもできなかったり大きい声が出なかったりするんですけど、あの役柄を与えられると逆になんか何も恥ずかしくなくなるみたいなところがあって、
うん、
あのそういう意味ではやっぱり自分に合ってたのかなって思いますね。
歌舞伎の世界などでよく聞くのは、
はい、
子役時代は、まあ、子役としての可愛らしさで成立する部分があるんだけれど、
はい、
だんだん大人になっていくとそのギャップに苦しむって話を聞きますけど、
ありますね。
俳優声優としてやってきてそのあたりはどうでした？
やっぱりあの本当に小さい時からこう今現在30歳になったんですけど、までもうやっぱり声ももちろん変わっていくし、
うん、
自分自身の年齢が上がってくるとあの求められることはどんどん大きくなってくるし、やっぱりあの途中ありましたね。ちょうどまあ中学生ぐらいの時とかは、
うん、
なんかもう自分は子供じゃないみたいな気持ちもあるし、かといって仕事場ではなんかこう今までと同じようにやっててもなんか納得できない自分 も欲も出てくるし、周りからもあのもっともっと上を求められてくるので、一時期なんかちょっと難しくなっちゃった時はありましたね。
そうですか。 そういう壁みたいなのを突き破ったのって何かきっかけあったんですか？
何だったんでしょうね。でも今までやっぱこれだけ長くやってると壁って何回か必ずこう節目節目で訪れて、うん、そのたんびになんかあもうダメみたいな気持ちになるんですけど、でもそういう時はなんだろう、ここで終わったらダメだったっていう結果になると思って、うん、なんかそのここでやめるわけにはいかないみたいな意地みたいなのが、うん、あったような気がしますね。
ずっとこう前を向いて進んできた、そんな印象ですね。
そうですね、負けず嫌いなとこがあるんじゃないかと思いますね。
なるほど。でその声優のお仕事と同時に、まあ、テレビアニメの天空のエスカフローネのヒロインを演じて、
はい、
主題歌の約束はいらないで歌手デビューなさいますよね、
はい、
こう歌とこのお芝居の部分の、まあ、関係両立というか、これやっぱり どっちがどうなんですか？自分らしかったりするんですか？
やっぱりもともと演技っていうのはその自分自身じゃないものになる楽しさがすごくあって、
はい、
役柄を与えられれば自由に何でもできたっていう自分がいたんですね、だけどまあそれを長くやっていくうちに逆にこう本来の坂本真綾っていうものにすごくコンプレックスがあったんですよ。なんかオリジナリティがないっていうか、すごくその役がない時の自分っていうのは本当につまらない、何もできないみたいな気持ちがあって、そういう時に歌と出会って、今度音楽っていうのは何の役でもない坂本真綾としてそこにいなきゃいけないっていう場で、最初はなんかいいのかなみたいな、私これでいいのかなっていう気持ちがあったんですよ。自分自身に自信もないし、私はこういう人間ですって説明できないみたいな自分がいて、だけどこう音楽の中で自分で歌詞を書いたりすることも増えていくと、本当に自分自身と向き合えたんですよね。だから役を演じる楽しさと自分自身と向き合う楽しさと両方が揃って、なんかやっと自分の表現っていうのがしっかり足場ができたような気がしましたね。
なるほど。じゃあ歌の世界っていうのはすなわちやはり坂本真綾さんのアイデンティティそのものなんですね。
そうですね。
声優さんとしてたくさんの役柄をこなしているわけですけれど、
はい、
今までの中で一番お気に入りの役とかありますか？
もちろん一番はね決められないですけど、うん、まあそれぞれに思い入れはいろいろありますね。なんか新しいタイプの役柄に出会ったりするとね、本当に自分でもびっくりするような意外な演技ができたりとか、はい、
ということはそこでまた自分を発見することもあるわけですね。
そうですね、やっぱりこれだけ長くやってても毎回新しい気持ちになれるんで、
うん、
なんかそれ幸せだなと思いますね。
そうですか。私はねやっぱりエヴァンゲリオンの歯に登場したマリの声ですね。もうね歌はうまいし英語は上手だしびっくりしましたね。
いやでも本当に作品はもうね、もちろん日本中みんな知ってるタイトルで、
うん、
すごく反響いただきましたね。なんか、やっぱり新キャラということですごくプレッシャーもありましたし、うん、みんなも一体どんなやつなんだろうってすごい心配だったと思うんですけど、
うん、
はい、でも本当にねあんな有名な作品に参加できて嬉しいです。
そうですか。ああいうふうにマリ役みたいに一つドーンと大きく知られる役柄があったりするというのは自分にとってはどうなんですか？
やっぱり嬉しいですね。こうやってお話ししてても知ってるっていうふうに言ってもらえる作品に出ると、
うん、
で話も弾みますし。
あ、そうですよ ね、 そうですね。
だけどプラスやっぱりその人気があるっていうことはそこにね、なんて言うんでしょう、時代が出てるっていう部分でもあって、
うん、
なんかこう今を表す、それで多分未来にもずっと語られていくような作品っていうのに自分も名前がこう残せたっていうのは本当に光栄ですし、もしかしたら何十年か経ってその価値に本当に気づけるかもしれないし、ずっと宝物ですよね。
宝物ね、
はい、
だってその作品世界はずっと残っていて、そこには確かに8歳の坂本真綾さんがいたりとか、
はい、
20歳の頃の真綾さんがいたりとかするわけですもんね。
そうですね。
なるほどね。マヤさん、これ僕今編集もできるんですけど、ちょっとねお願いがあってね、
はい、
嫌だったらもう嫌って言ってください、
はい、
ちょっと君いい匂いって言っていただけると嬉しいんですけど。
それは絵があってこそのことなので。
やっぱりそうですよね。
ね、
ということで最後のお願いは聞いてはもらえません。
何言わせようとしてる。
画像がないとダメだって。
しょうがないな。
困った44歳のおじさんでしょ。
まあ
デレデレだよね。
それにしてもこの村山がスペインツアーに出かけている間に抜け抜けと一人で坂本真綾にインタビューをするとは、
ええ、あんた呼び捨て。
ああ、
真綾様に対して
ついつい昔から知っているもんですから。
そうですか。そのあたりも後半聞いておりますので、中心でお楽しみなさってください。
はい。
さてそれではここで10月20日リリースされました坂本真綾さんのカバーシングルから曲をお届けしましょう、はい、テレビアニメそれでも街は回っているのオープニングテーマダウンタウン。
5周年アニバーサリーロールロールロック11月20日土曜日長崎ドランビーセブンにて開催。クローズ片桐健役の矢部恭介が MC として登場。その他地元出身バンドオードボーズがライブを盛り上げる。当日会場にて坊や春道限定フィギュアを発売。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月中旬ワイワイ貿易の長崎進出を記念してパリーグの6球団のユニフォームを着たワンピースのルフィとチョッパーの首振りフィギュアをそれぞれお一人の方にプレゼント。どの球団が届くかはお楽しみに。キーワードはワンピースです。欲しい方は NBC ラジオのウェブサイトにアクセス、番組ホームページの応募フォームからご応募ください。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。締め切りは11月26日。キーワードはワンピースです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
引き続き坂本真綾さんのインタビューをお楽しみいただきましょう、はい、ここからは10月20日にリリースされたカバーシングルについてお話を伺います。歌の世界は自分自身とね重なるっていう話もさっきありましたけれども、はい、ニューシングルがリリースされまして、
はい、
これまた聞かせてもらいましたけどまたちょっと私が知ってる曲ともまた一味も二味も違う印象でした。
そうですね、
カバーシングルなんですよね。
はい、今回3曲カバーしてまして、
ええ、
はい、3曲とも実は私が生まれるより前にリリースされた懐かしい曲ばかりなんですけれども、
うん、
私が自分で本当に好きな曲ばっかりを選んでですね、
ええ、
はい、歌ってみました。
あ、セレクト自体も真綾さんがやったんですか。
そうです。
はあ、1975年のヒット曲のダウンタウン、74年のヒット曲の優しさに包まれたなら、そして68年の悲しくてやりきれない、
はい、
これ、まあ、かろうじて私は全部生まれてますけど真綾さん生まれる前でしょ。
そうです。
なぜこの3曲だったんですか。
まあ、それぞれにやっぱり思い出があるんですけれども、うん、ダウンタウンっていうのはテレビアニメの主題歌になります、なってまして、
ええ、
こちらの作品の世界観ともすごくぴったりなんですね、
うん、
下町っていう何ですか、舞台だったりとか、あと昭和のちょっと懐かしい世界観の話なので、
うん、
なんかこの曲っていうのがパッと浮かんだっていうのもありますし、
うん、
また私もずっとなんかラジオっ子で育ってきて、
ええ、
懐かしい曲がいっぱいラジオで流れるのも聞いてたんで、あんまりそのリアルタイムで聞いてなかったんだけど、リアルタイムだったような気にすらなるぐらいよく聴いてた曲なんですよね、でシュガーベイブかっこいいなっていう、そういう高校時代の思い入れとも相まって今回ちょっとカバーしてみまして、はい、
私の世代だとひょうきん族とかね、ああいうバラエティ番組とか、
そうですね、
そういう印象もあるんですけどね、
はい、
詩が伊藤銀次さんで作曲が山下達郎さんですもんね。
そうですよね、
This is 昭和ですよね
本当に、はい、
そしてその他、荒井由実さんの名曲優しさに包まれたなら、これもまたちょっと印象がずいぶんと違いました。
あ、そうですか、
ええ、
優しさはそうですね、でもデパペペさんっていうお二人にアレンジしていただきまして、
うん、
アコースティックギターが本当に心地よくて、すごくなんて言うんでしょうね、まあ、荒井由実さんのイメージも私の中ではこう残しつつ、こう、うん、爽やかにっていうのをちょっと大事にしてみたんですけど、
改めてどういう風にカバーされているのかぜひ皆さんもね聞いていただきたいと思います。それからね、私この番組村山仁というアナウンサーと一緒にやってるんですけれども、
はい、
昔村山アナウンサーが そうですね、15年ほど前なんですが、
はい、
インタビューをしたっていうのを覚えてるか聞いてくれと言われてるんですけど、どうですか？
あれですかね、その時も電話、あれ？
そうだと思います。
はい、覚えてます。
ラジオ佐賀沖の皆さんの中にはタレントの石川直美さんのめいっ子という存在のことをご存知の方も多いかもしれませんが
そうです、そうです、覚えてます、覚えてます。
マーヤの度胸漬けにインタビューしてちょうだいっていう依頼があったそうですけど。
懐かしいですね。
懐かしいですか。
もう何言ったんだろう、ちゃんと喋ったんですかね。私、
村山はしっかり覚えてましたよ。
よろしくお伝えください。
そうですか。今ね、やつはスペインに行ってるんです。
あー、残念ですね、お話できなくて。
そうですか。でね、村山はね、ガンダムシードデスティニーのルナマリア・ホーク役が一番の僕のお気に入りだと伝えてくれというふうに言ってました。
ありがとうございます、またぜひね、この今度はまたお話しする機会があれば嬉しいんですけど、
はい、ぜひ番組も今度はスタジオでお話が伺えれば最高です。
はい、そうですね、はい、
お待ちしてますから。
はい、ありがとうございます。
はい、では改めて、聞かせられないラジオのリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、もうこの3曲、あ、懐かしいと思って聞いてくれる世代の方もいると思うんですけど、なんか意外に本当に若い10代の方とかはオリジナル知らないなっていう人も結構いるみたいで、そういう方にとっては自分が、私が歌うこれらの楽曲がオリジナルになっちゃうんだっていうことを考えると、なんかすごく不思議な気持ちになったりもするんですけれども、そういった若い方にも、幅広い年齢の方にいろいろな思いで聴いていただけると思うので、ぜひ楽しんでください。
坂本麻也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、手のひらに変な汗をかいてしまいました。
覚えてたよ、ちゃんと。
覚えてたのはいいんだけれども、マーヤちゃんもね、大人の対応で、機会があったらスタジオにお邪魔します、でも林田さんがね、君いい匂いとか言ってもらえませんとか、なんか変なこと聞いてるから多分来ないと思うね。マーヤちゃんも
ポイント下がったね、俺ね。ダメだね、変な親父って思ったでしょ
う
ね。
もう林田アナウンサーはもうおっぱいのことばっかり考えてるしね。もうね、
それにしてもやっぱり可愛らしい声ですね。
いや、この声は天性のものだけれども、でも、子役時代から培った演技力ね、いろんなお芝居ができる人ですから ね。いや、これからの活躍も本当に期待できます ね。
音楽世界も素晴らしいんです。10月20日リリース、坂本麻也さんのカバーシングルから OVA 玉由良のオープニングテーマ、優しさに包まれたなら。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さて、今日は44歳の私もドキドキドキドキするインタビューをお届けしましたが、聞いてる皆さんもドキドキしてくれたかな。
いやー、ドキドキしました。スペイン行かなきゃよかったもん
ね
なんちゃって、
ちょうどスペイン行ってる時やったもんね。
まあエリカがいたからいいけどね、スペインがね
やっぱおかげで行ったんだ、スペイン。
沢尻がね、
沢尻が
バッテン会えんやったとですよ。
会えんやった、
会われんやった、
残念やったね。
なんかすれ違いやったですけどね。
そんなこんなで聞かせられないラジオ、おじさん2人でお送りしておりますが、
はい、
来週のテーマですけどもね、村山さん、
はい、
長崎では11月13日、山梨11月20日の放送になりますが、俺の愛した藤子不二雄、その魅力を語ろうと題してお送りしようじゃありませんか。
ここは藤子不二雄さんお二人いらっしゃいますけど、どっちでもいいんですか。
どっちでもいいですよ、
両方でもいいと。
ですからリスナーの皆さんもですね、ぜひ思い入れのある作品名など合わせてですね、どしどしメッセージをお寄せいただきたいと思います。
はい、ウェブを通じてメールを送信することができます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。そしてこの番組はツイッターでも番組情報を発信中です。
はい、
アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞からり、
キカラ D というのは DI ということですね。まあツイッターご存知の方、ぜひぜひアクセスをしていただきたいと思います、
はい、
YBS 山梨放送をお聞きの皆さんもね、ぜひぜひご参加くださいね。
なおこの番組はポッドキャストでも配信中です。過去の放送もすべてネット上で聞くことができます。
詳
しくは NBC 長崎放送のホームページ、ラジオのページをチェックしてみてくださいね、
はい、トップページの MP3 ファイルもぜひ聞いてみてくださいね、
はい、過去の聞かせられないラジオは聞かせられないんじゃなくて聞かせてしまいます。
お別れの時間になりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。